studying through the book of, we've been studying through the book of Judges.
今、詩式を、旧約聖書の詩式のところをずっと学んでいます。
And we are in Judges chapter 18.
今朝は詩式の18章のところから学んでいます。
I kind of left off last week, sort of abruptly. It was a long section.But we're going to begin this morning at, in chapter 18, verse 7.
先週途中まで、終わっていますので、今日は18章の7節のところから学んでいきたいと思います。
Okay, so let me just help to bring you up to speed, okay?
ちょっと簡単に、おさらいをします。
This is during the time of the judges.
これは、獅子が、その頃、イスラエルに、登場していた時代のことです。
It's ancient history. It's before there were kings in Israel.
イスラエルにまだ王が立つ前の話です。
And in the previous chapter, we saw that there was a guy named Micah.
先週この前の17章のところでミカという人が出てきました。
In the mountains of Ephraim, that's up north.
エフライムの産地、北の方、イスラエルの北の方にあります。エフライムの産地にいました。
And he made this idol. He melted down some silver and made this idol, and in which he felt like he could use it to worship God.
彼はですね、偶像というか、像を、作りました。で、礼拝をするために、助けとなるようにということで像を作っていました。
And there was a Levite who happened to be kind of wandering around and he met him and he said, "Come and be my priest."
そしてそこにですね、ある時レビ人がこう旅をしてやってきまして、でそのミカと出会いました。そして、彼は来て私の家に来て私の家の祭司となってくださいと。
So here's this guy Micah. He set up his own church, his own religion. He had his own little sanctuary, his own little idol, and now he had his own private priest.
ですからこのミカという人はですね、自分で個人のこの教会みたいなものをこう作り上げていたわけです。家の中に小さな祭壇みたいなものを作って、そして像も作り。今は今度は個人的に自分の祭祀もできました。
And he thought he had it made. He thought it, everything is great. Surely God's going to bless me now.
で、このミカという人はもう全てが整ったと。これで今神は私を祝福してくださるだろうと思っていました。
Now, at that time, there were guys from the tribe of Dan. This is supposed to be the map. Dan was down south originally. But these guys...didn't have a place to live. They didn't have any territory. So they were going to travel up north to Ephraim and they were going to try to find some place that they could conquer and make their own.
で、その当時ですね、ダン族という部族というか、イスラエルの一つの部族がいましたけれども、彼らはですね、南の方に、いたわけですけれども、でも実際この与えられた領地を自分たちがきちんと征服していなかったので、ちゃんと住むべき場所がありませんでした。それで彼らは北の方に、このエフライムの産地のある北の方に、自分たちの住めるところを探してやってきました。
So they send out five spies to go ahead.
で、彼らは5人の偵察隊をまず先にその場所に送り込みました。
And these guys met, they just happened to come across Micah.And they came across this Levite that he'd hired for a priest, and they'd met him before. And they, what are you doing here?
で、その5人がですね、このミカの家のそばを通ったときに、そこの家にいるこのレビ人の祭司を見ました。で、彼らは以前に会ったことがあったので、あなたはここで何をしてるんですか？尋ねます。
And they said, well, I got a good job. Look, I'm this guy's priest.
でそのレビ人は、いや私はいい仕事を得たんですよ。ここで、この家で祭祀をしてます。
And so they asked him, they said, inquire of God. Okay, you're a priest. Inquire of God for us. we're on our way up, you know, to this city to try to conquer it and inquire of God for us.
それとその5人はですね、じゃああなた祭司だったら神に尋ねてください。私たち今からここに行こうとしているので、どうなるか聞いてくださいという。
And he says, go in peace. God bless you.
それとその祭司は安心していきなさいと、神様が祝福してくださいます。
Okay, now this brings us up to verse 7. Let's read verses 7 through 12.
では、18章の7節に入っていきます。7節から12節をお読みします。5人の者は進んでいって、ライシュに着き、そこの住民を見ると、彼らは安らかに住んでおり、シドン人の習わしに従って、平穏で安心しきっていた。この地には足りないものは何もなく、押さえつけるものもなかった。彼らはシドン人から遠く離れており、その上誰とも交渉がなかった。5人の者がツォルアとエスタオルの身内の者たちのところに帰ってきたとき、身内の者たちは彼らにどうだったかと尋ねた。そこで彼らは言った。さあ、彼らのところへ攻め上ろう。私たちはその土地を見たが、実に素晴らしい。あなた方はためらっている。ぐずぐずせずに進んでいってあの地を占領しよう。あなた方が行くときは安心しきっている民のところに行けるのだ。しかもその地は広々としている。神はそれをあなた方の手に渡しておられる。その場所には地にあるもので足りないものは何もない。そこでダン人の士族の者600人は武具を身につけて、そこツォルアとエシュタオルから旅立ち、登っていってユダのキルヤテエアリムに宿営した。それでそのところはマハネダンと呼ばれた。今日もそうである。それはキルヤテエアリムの西にある。
Now the people of this city of Laish, they were a peaceful people.
このライシュというところにいた人々は、非常に平和な人々でした。
They were just up there minding their own business.
彼らは自分たちで暮らしていました。
Now they were not amongThe list of peoples that God had told Israel to go in and dispossess when they took the land.
この人々は実は神がこのイスラエルが約束の地を占領していくときに、まあ、追い出すようにと命じられたその部族のリストの中には入っていない民でした。
You remember when Moses was telling the people to go in, that Israel going into the promised land was notJust about them receiving land. God said, I am doing this because this is judgment on those people because they're so evil.
モーセがこのイスラエルの民を引き入れて約束の地に向かった時に、これは単にイスラエルの民が土地を手に入れるというだけのことではなくて、実はその土地にもともといた住民のその悪があまりにもひどかったゆえに、神のそこにいた人々に対する神の裁きでもありました。
And in there in Deuteronomy 7 there were a list, there was a list of these different peoples that God had determined to push out.
そしてこの、申命記の7章のところにはその神が追い出したいと思っておられた民族がのリストが載っています。
But these people up in Laish, they were not in that list. It was not God's intention.
けれどもこのライシュの人々は、そこのリストにはありません。神が追い出そうとしていた者たちではありませんでした。
Anyway, the spies had come back. And now, let's continue the story. 13 through 26. Let's see how it goes.
では続けて13節からお話します。彼らはさらにそこからエフライムの産地へと進み、ミカの家に着いた。その時、あのライシュの地を偵察に行った5人の者は、その身内たちに告げて言った。これらの建物の中にエポデやテラフィム、長蔵や中蔵があるのを知っているか、今あなた方は何をすべきかを知りなさい。そこで彼らはそちらの方に行き、あのレビ人の若者の家、ミカの家に来て、彼の安否を尋ねた。武具を身につけた600人の団の人々は門の入り口のところに立っていた。あの地を偵察に行った5人の者は登っていき、そこに入り、長蔵とエポデとテラフィムと中蔵を取った。祭司は武具を身につけた600人の者と門の入り口のところに立っていた。5人の者がミカの家に入り、長蔵とエポデとテラフィムと中蔵を取った。 その時祭司は彼らに言った。あなた方は何をしているのか。彼らは祭司に言った。黙っていてください。あなたの手を口に当てて私たちと一緒に来て、私たちのために父となり、また祭司となってください。あなたは一人の家の祭司になるのと、イスラエルで部族または士族の祭司になるのと、どちらが良いですか。祭司の心は弾んだ。彼はエポデとテラフィムと長槍を取り、この人々の中に入っていった。そこで彼らは子供や家畜や貴重品を先にして引き返していった。彼らがミカの家からかなり離れると、ミカは家の近くの家にいた人々を集め、団族に追いついた。彼らが団族に呼びかけたとき、彼らは振り向いてミカに言った。あなたはどうしたのだ、人を集めたりして。するとミカは言った。あなた方は私の作った神々とそれに祭司とを取っていった。私のところには何が残っていますか。私に向かってどうしたのだというのは一体何事です。そこで団族はミカに言った。あなたの声が私たちの中で聞こえないようにせよ。でなければ気の荒い連中があなた方に打ちかかろう。あなたは自分の命も家族の命も失おう。こうして団族は去っていった。ミカは彼らが自分よりも強いのを見て取り、向きを変えて自分の家に帰っていった。
So these, when the guys came up to his house at first and they just went into Micah's house and took his idol. And the priest is like, what are you guys doing?
彼らが戻ってきた時にですね、このミカの家で、ミカの家にあったこの彫像であるとかいろんなものを、偶像を盗もうとしました。それに対してこのレビ人が何をしてるんですかと咎めます。
They said, be quiet.
でもそれに対して静かにしてなさいと。
Come with us, you're going to be our priest now.
私たち一緒に来てください、私たちの祭司となってください。
And you know, why are you wasting your time with this house church when you could, you know, have a mega church?
なんであなたはこんな大きな教会の牧師になれる、祭司になれるところをこんな家の小さな教会の祭司で収まってるんですか。
And then the Levites is okay.
で、このそれを聞いたレビ人は、あ、わかりました。
This is not what God intended.
これは決して神が望んでおられたようなことではありません。
God intended for the Levites to, and the priests, the priesthood, to speak for God, to speak with authority.
神はこの祭司、レビ人たちに対して神を代表して民に語るようにと求めておられます。
And for people to listen and to, in a sense, bow their knee in respect. This is God's word. We humble ourselves before God.
そしてそれを聞く民はですね、このレビ人、祭司たちから語られる言葉というのは神からの言葉であるとして、それを敬って自分たちがひれ伏してそこにも本当にひざまずいてその言葉を聞くという。
But instead we see this arrogance. You know, they're telling the priest what to do, what you're going to do. We're going to set up a religion and you'll be our priest.
でもそうではなくて、ここでは本当に人々が本当に傲慢になってですね、逆に祭司に対してあなたは何をすべきかということを、民の方が指示しているような感じ。
Things are all mixed up.
すべてがもう。ぐちゃぐちゃになっています。
But Micah, poor Micah, he thought he had everything made.
かわいそうなのはミカですね。彼はもう全て揃えたと思ったわけです。
He invested so much in this religious system that he had set up, and then he thought, now God's going to bless me. But here they just took it away from him.
彼は本当に多くのお金をそこに費やして、自分でこの宗教の仕組みを作りました。自分でたくさんこの偶像とかを作って、で祭司も囲って、さあこれで神が祝福してくれると思った矢先にそれが全て取り去られてしまいました。
They took my gods. You know, he's kind of chasing after him.
やつらが私の神を取った言って追いかけていきます。
You know, your faith in Jesus is something no one can take from you.
皆さんのこのイエスにおけるイエスに持つ信仰というものは、誰もそれを取ることはできません。
Because it's not a religious system. It's not dependent upon some outward thing.
これは何も宗教のこのシステム的なものだったりとか、こう形ではないからです。
It's Jesus is in you.
イエス様が皆さんのうちにいてくださるから。
And I've been so encouraged by saints who through the years have been persecuted for the faith, and yet I see that their faith remains strong.
私は本当にこの信仰のゆえに迫害を受けている、そういった信徒たちの、聖徒たちの、その迫害にもかかわらず、さらに信仰が強められているという姿を見ると、本当に励まされます。
Many people have been put in prison. Their Bibles were taken from them. They weren't allowed any contact with any other Christian.
多くの人たちが牢に入れられて、聖書も取り上げられて、そして他の一切のクリスチャンの人との交わりも断たれてしまう。
And yet their faith continues.
でもその人たちの信仰は続いています。
One book I like, I was reading this biography of Watchman Nee, this famous Chinese Christian.
私はですね、以前にウォッチマン・ニーという中国の有名なクリスチャンの方なんですけれども、その方の自伝を読んだことがあります。
And he chose to stay in China after the Communist Revolution, and he knew he would probably be put in prison, which he was.
で、彼はですね、自分で中国に共産圏になっても中国に残るということを決めて、で、当然牢に入れられてしまいます。
And you know, all everything was taken from him.
全てが彼から。取り去られてしまいました。
Yet somehow he had written in his later years he'd written a letter to his I believe it was his sister and I was reading that.
何年か経ってですね、彼はその廊下の中から自分の姉妹に宛てて手紙を書きました。
He said, "Yeah, there are a lot of bed bugs biting."
で、確かにね、その牢獄の中の
I'm sorry, Danny.
ベッドにいっぱいダニがいていっぱい刺されるんだと。
But he said, I'm happy in the Lord.
でも私は主にあって幸せです。
And I remember he said to his sister, I hope you're as happy as I am.
そして彼はその姉妹に当てて、あなたも私と同じぐらい幸せであってくれることを願っていますと書いています。
Praise God, that's our faith.
それが本当に私たちの信仰だと思います。
Anyway, let's And I think of the words of Paul there in Romans 8, where he just says, nothing, I'm persuaded that nothing will be able to separate us.
そして、パウロもまたですね、ローマの手紙の中で、何者も、どんなものも、私から、
nothing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus.
イエス・キリストにあるその愛から私たちを引き離すことはできないということをローマの手紙の中で書いています。
Praise God for that. Let's read the end of the story, verses 27 to 31.
では、続けて27節から最後までお話しします。彼らはミカが作ったものとミカの祭司とを取って、ライシュに行き、平穏で安心しきっている民を襲い、剣の刃で彼らを打ち、火でその町を焼いた。その町はシドンから遠く離れており、その上誰とも交渉がなかったので救い出すものがなかった救い出すものがいなかった。その町はベテレ北の近くの谷にあった。彼らは町を建ててそこに住んだ。そして彼らはイスラエルに生まれた自分たちの先祖ダンの名にちなんで、その町にダンという名をつけた。その町の元の名はライシュであった。さて、ダン族は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子、ゲルションの子、ヨナタンとその子孫が国の捕囚の日までダン部族の祭司であった。こうして神の宮が城にあった間中、彼らはミカの作った彫像を自分たちのために建てた。
So the men of Dan relocated.
ここで、ダン族の人たちは移動しました。
They wiped out this city of Laish and they lived in it.
ライシュの人々を追い出してそこに住みました。
And then they set up their idols up there and started worshiping.
そしてそこに、偶像を建てて、それを礼拝するようになります。
You know, this tribe of Dan would be perpetually plagued with this sin of idolatry.
このダン族という民族は、この後ずっとですね、 この偶像礼拝によって、まあ、苦しめられていくことになります。
And you'll see during the when King Jeroboam sets up his golden calves, he's one of the first kings of the northern king, the first king of the northern kingdom. He's going to set up a golden calf up there in Dan.
後にですね、あのイスラエルに王が建てられた時に、ヤロブアムという王がいましたけれども、その時代に、彼は金の子牛をこのダンのところに、ダンの地に建てます。
But you know, Dan, they chose to move up north. That's not where God had chosen for them. They were the first tribe to be conquered when the Assyrians came down.
で、彼らは、まあ、北にこう移っていったわけですね。で、そこは最初に神が与えようと思っておられたところではなかったわけですけれども、その北の方にいまして、で、彼らが一番最初にこのアッシリアに攻められて、捕囚として連れていかれる部族となりました。
But the last words in the chapter says, and all the time the house of God was in Shiloh.
31節最後のところに、その間神の宮が城にあったということが書かれています。
Here 80 miles, they're up there with their idols and their religious system. 80 miles south was the house of God.
彼らがその北の方で偶像を拝んでいる間、その南に約80マイルぐらい下ったところに、神の宮がありました。
80 miles south was the tabernacle.
そのところには、神殿が宮があったわけです。
This was the place God had determined that he would be worshipped at.
で、そこが、当時人々が神を礼拝する場所。
It was the real thing.
で、そこが、まあ、本当のというか。
God was really there.
神がそこにおられました。
And you know, it's such a tragedy in Israel's history in that they had this opportunity to worship the real God, to have real experiences with the living God, and He did great things in their midst. But the tragedy is that they just kind of traded it, they forfeited it, and then tried to come up with their own thing, which was really weak. You know, it was pathetic in comparison.
本当に悲劇だなと思うのは。このイスラエルの民というのは実は本物 の真の神にこう仕えていくというそのチャンスを与えられていた民でした。そしてその生ける神に仕えて神を体験し、その深い交わりを経験することができるそういった機会が与えられていた民でしたけれども、でも残念なことに彼らはその本当の神を捨ててですね、で他の偶像とそれを取り替えてしまって、そのせっかくの機会を失ってしまうことになりました。そして、本当にその本物の神を礼拝するということに比べると人が作ったものというのはとても哀れな悲しいものだと思います。
And that's the way it is. Why, you know, why exchange God for some religious thing? You know, it's just, it's really a tragedy of history. We have an opportunity. The whole world has an opportunity to worship the real God.
なぜこの神を何か他の宗教 このシステムとすり替えてしまうんでしょうか。本当にそれは悲しいことだと思います。悲劇だと思います。私たちはせっかくこの生ける神を礼拝することができるそういった機会が与えられているのに、それを失ってしまうということは悲しいことだと思います。
Well, let's see what happens. Let's move on into chapter 19, verse 1.
では、続けて、19章に入っていきます。1節をお読みします。イスラエルに王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。
Here we have another Levite.
ここにまた別のレビ人が登場します。
And here we see that phrase, there was no king in Israel.
そしてまたイスラエルに王がなかった時代ということが
The writer wants to stress this. And in back in chapter 17, verse 6, he said, in those days there was no king in Israel, and everyone did what was right in his own eyes.
この作者はですね、この詩式を書いた作者は、この王がいなかったということを強調していると思います。17章の6節のところにも、その頃イスラエルには王がなく、命々が自分の目に正しいと見えることを行っていたとあります。
And it's so important that we realize this. When you read these stories in Judges, God is not condoning this stuff that goes on. These things happen, but it's not because God wanted it to happen.
この詩式全体を通して読んでいくときに、まあ、いろいろことが起こりますけれども、これは 神がそういったことを見逃しておられるというふうには思わないでください。なんだっけ、最後。
God, these things are not happening because God wanted them to happen.
こういったさまざまな出来事が起こるのは、神がそれを望んでおられて起こったわけではないわけです。
Rather, this is showing and giving us an example of what life is like when everyone does what they think is right.
むしろ、この自分たちの目に正しいと思えることを行っていくとどうなっていくかということを示すために書かれていると思います。
And this Levite, it said, had a concubine.
ここに出てきたレビ人は、そばめをめとったと。
A concubine was like a half wife.
このそばめというのは、まあ、なんというんでしょうかね。半分す、うん、正妻じゃなくて、その、まあ、第二夫人というか、その側室、半分妻の
役割があるような。Well, okay, she didn't have all of the rights of a full wife.
この人には正妻が持つような権利をすべて持つことができませんでした。
Yet, you know, she belonged to the guy. He, you know, had relations with her.
でも彼女は、まあ、その男性にこう属しているといいますか、関係があるということです。
It sounds like a bad deal for the woman.
女性にとっては、まあ、悪い条件のように聞こえます。
I mean, the man can he gets what he wants, but he doesn't have to give her much.
男性は、まあ、欲しいものを全部手に入れることができるけれども、その相手の女性はその十分な権利をもらうことができないということ。
But again, this is not God's intention.
でもこれもまた神が望んでおられたことではありません。
In Matthew 19, Jesus speaks about marriage.
マタイの19章のところでイエスが、結婚について語っているところ。
And he says, for this reasonA man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.
19章のマタイの19章の5節のところで、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われた。
God's way is for one man and one woman to come together and be joined together.
神が意図しておられたのは、一人の男と一人の女が、来て共になって一つになるということです。
You know, not for one man and five women.
一人の男と五人の女とかそういうことではありません。
Or not for two men.
もしくは二人の男とか
Or two women.
二人の女とかそういうことではありません。
And you know, whenever people don't do things the way God intended, there's going to be problems.
そしてこの神の意図していたことと違うことを人が行おうとするときには必ずそこに問題が生まれてきます。
And you're going to see it leads to heartache. That's what we see in Judges. Lots of heartache, lots of pain.
そしてそれは、やがてこう人に痛みを、心痛を伴ってくる。
Well, let's read this story. Verses 2 through 14.
Then
get into another story here.
14節をお読みします。ところが、そのソドメは彼を嫌って、彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。そこで彼女の夫は、年頃に話をして、彼女を引き戻すために、若い者と一区引きのロバを連れ、 彼女の後を追って出かけた。彼女が夫を自分の父の家に連れて入った時、娘の父は彼を見て喜んで迎えた。娘の父である舅が引き止めたので、彼は舅と一緒に3日間とどまった。こうして彼らは食べたり飲んだりして夜を過ごした。4日目になって朝早く、彼は出かけようとして立ち上がった。すると娘の父は婿に言った。少し食事をして元気をつけ、その後で出かけなさい。それで彼ら2人は座って共に食べたり飲んだりした。娘の父はその人に言った。どうぞもう一晩泊まることにして楽しみなさい。その人が出かけようとして立ち上がると、舅が彼にしきりに勧めたので、彼はまたそこに泊まって一夜を明かした。5日目の朝早く、彼が出かけようとすると、娘の父は言った。どうぞ元気をつけて、日が傾くまでゆっくりしていなさい。そこで彼ら2人は食事をした。それからその人が自分のそばめと若い者を連れて出かけようとすると、娘の父である舅は彼に言った。ご覧なさい、もう日が暮れかかっています。どうぞもう一晩お泊まりなさい。もう日も傾いています。ここに泊まって楽しみなさい。明日の朝早く旅立って家に帰ればいいでしょう。その人は泊まりたくなかったので立ち上がって出て行き、エブス、すなわちエルサレムの向かい側にやってきた。鞍をつけた一組木のロバと彼のそばめとが一緒だった。彼らがエブスの近くに来た時、日は非常に低くなっていた。それで若い者は主人に言った。さあこのエブス人の町に寄り道して、そこで一夜を明かしましょう。すると彼の主人は言った。私たちはイスラエル人ではない外国人の町には立ち寄らない。さあギブアまで進もう。それから彼は若い者に言った。さあギブアかラマのどちらかの地について、そこで一夜を明かそう。こうして彼らは進んでいった。彼らがベニヤミンに属するギブアの近くに来た時、日は沈んだ。
At this time, Jerusalem wasn't called Jerusalem.
この当時エルサレムはまだエルサレムとは呼ばれていませんでした。
It was called Jebus.
エブスというふうに呼ばれていました。
And the Israelites had not conquered it. It belonged to the Jebusites.
イスラエルの民はまだそこを征服していなかったので、そこにはエブス人が住んでいました。
It would not be conquered until the time of David.
そこはダビデ王の時まで、時代まで征服はされませんでした。
And you remember, after that time, David would conquer it.He would set up the center of his kingdom there. And there was Zion, the city of David.
で、ダビデの時代に彼がその町を征服して、そしてそこに、彼の王国を建てて、イスラエルがそのエルサレムから、まあ、その自分の国を支配するようになりました。
But at this time, it was just another city.
でもこの当時はまだ一つの町です。
They didn't even realize as they passed, no, we don't want to stay there, it belongs to foreigners.
でも彼らはこんな外国人の町には立ち寄りたくないと言って通り過ぎていきます。
But Jerusalem is a special city.
でも実はこのエルサレムというところは特別な町です。
Yeah, Jerusalem is really at the center of God's plan on the earth.
エルサレムというのは実は神がこの地上で持っておられるその中心、目的の中心地となるところ。
It just looks like another city.
まあ他の町と同じような一つの町に思えるかもしれませんけれども。
Well, that's how God works. God takes common things, but what makes Him special is that God works in them.
神はそのようにまあこう。普通のものというか共通のものをこう作ろうとされますけれども、でも特別なのはそこに神の
God works in them.
神がそこに働いているということが特別。
Later the temple would be built in Jerusalem.
後にそのエルサレムに神殿が建てられます。
Jesus would be tried in Jerusalem and then crucified just outside the city
イエスはエルサレムで捕らえられて、そして、その外でエルサレムの外で十字架につけられます。
One day Jesus will come back in his body. He will come back to the earth, to Jerusalem, and he will rule from Jerusalem.
そしてやがて このイエスがもう一度戻ってこられるときに、地上に戻ってこられるときに、彼はエルサレムに戻ってきて、そこから国を治めていかれる。
The scripture encourages us to pray for the peace of Jerusalem.
聖書は私たちにエルサレムの平和のために祈るようにと勧めています。
But in this time, it was, we don't want to stay there. And they moved on.
まあでもこの時はですね、彼らはここには泊まりたくないということで、まあ、先に進んでいくわけです。
Okay, let's hear him. 15 through 21.
15節から21節。彼らはギルアに行って泊まろうとして、そこに立ち寄り、町に入って行って広場に座った。誰も彼らを迎えて家に泊めてくれる者がいなかったからである。そこへ夕暮れになって野良仕事から帰った一人の老人がやってきた。この人はエフライムの産地の人で、ギブアに滞在していた。この土地の者たちはベニヤ民族であった。目を上げて町の広場にいる旅人を見たとき、この老人は、どちらへおいでですか、どちらからおいでになったのですかと尋ねた。そこでその人は彼に言った。私たちはユダのベツレヘムからエフライムの山地の奥まで旅を続けているのです。私はその奥地の者です。ユダのベツレヘムまで行ってきました。今主の宮へ帰る途中ですが、誰も私を家に迎えてくれる者がありません。私たちのロバのためには罠も貝場もあり、また私と妻と私たちと一緒にいる若い者とのためにはパンも酒もあります。足りないものは何もありません。するとこの老人は言った。安心しなさい、安心なさい。ただ足りないものは皆私に任せて、ただ広場では夜を過ごさないでください。こうして彼はこの人を自分の家に連れて行き、ロバにマグサをやった。彼らは足を洗って食べたり飲んだりした。
They didn't use hotels at this time.
この当時は彼らは、まあ、あの宿屋というものは使っていませんでした。
They didn't have a hatagoya. What's that? Hatagoya. Well, there, anyway, never mind. But the custom was for travelers to stay at people's homes. They were to open their home up and offer the person a place to stay.
この当時の慣習では、人がですね、旅人が来た時に自分の家を、にその旅人を迎えて、そこに泊めてあげるというそういった習わしがありました。
Hatagoya is a very cheap hotel we stayed at in Japan at Ken. But the fact that they did not open, they were willing to let the people stay out there by themselves kind of gives an indication of the moral condition of this city.
ここでですね、まあ、旅人がいるにもかかわらず、それ、その人たちを、まあ、が外に町の中にとどまっているのを見ても、それをそのままに放っておくということ自体から、その町の、まあ、道徳的なレベルといいますか、そういう状態がある程度伺えると思います。
But there was an old man there, and he saw the Levite, and he took him in.
でそこにある一人の老人がやってきました。そして彼らを見つけて自分の家に連れて行きます。
He was from the same area in Ephraim.
この老人は、彼らと同じエフライムの山出身でした。
Well, let's read verse 22.
22節をお読みします。彼らが楽しんでいると、町の者で横島の者たちがその家を取り囲んで戸を叩き続けた。そして彼らはその家の主人である老人に言った。あなたの家に来たあの男を引き出せ。あの男を知りたい。
Now, this is really shocking.
これは非常に衝撃的なことだと思います。
This is just what happened back in Genesis 19 in the city of Sodom.
これは、創世記の19章に出てきます。ソドムという町に起こった出来事と本当に同じようなことです。
Do you remember that story?
覚えていらっしゃるでしょうか?
These evil men, they surrounded the, Lot's house.
この悪い男たちがみんなロトの家を取り囲みました。
At that time, there were men that did come. There were angels. They said, bring out the men. We want to, you know, they wanted to rape these guys, men, homosexuals.
このロトの家に来ていたその主の使いであった客人たちを私たちに引き出せと、私たちはその男をレイプしたいんだ。
Everyone knew all
性的なことをしたいということを います。
All Jews knew that story.
で、全てのユダヤ人はその時の話、この話というのを知っていました。
And they knew that Sodom was considered by God to be so wicked that he singled it out to wipe it off the face of the earth.
そしてこのソドムという町が非常に悪くて邪悪であって、神がそれをもうその町全体を滅ぼされたということを彼らはよく知っていました。
Even today, we use the word Sodom to refer to a wicked place. Even secular society will use a phrase like that.
今日でも現代社会でもこのソドムという言葉はこの悪い場所を指す代名詞というふうになっています。それはこの一般の世の中でも社会でもそのように使われています。
You know that phrase? It's just like Sodom and Gomorrah. I mean, it's really evil.
まるでソドムとゴモラのようだねと言ったら、それはもう本当に悪いということを指しています。
But here in Israel, Israel had to come to grips with the fact that here is one of the cities of Israel, and it's that bad.
ここでそのイスラエルの一つの町がそこまで悪い状態になる。
It was as bad as one of the Canaanite cities that God had determined to wipe out.
本当にその神がこう滅ぼそうと思われたカナン人の町の一つのようにそこまで悪くなっています。
I used to read the story of Sodom and Gomorrah, and I thought, wow, you know, it's hard to imagine.A place that evil.
私は前はこのソドムとゴモラの話を読むときに、ああなんてひどいんだろうと、もう想像ができないほど悪いところだというふうに思っています。
I mean, gangs of surrounding the house, you know, gangs of homosexuals surrounding the house. It's like, you know, I couldn't imagine a city in my lifetime being like that.
この同性愛 の, このもう暴徒化した人たちが家の周りをこう取り囲んでしまうなんて自分 の, この人生の中では考えられないことだなと思っていました。
But man, I've seen, I was watching the news the other, a couple of weeks ago and there were these crowds of angry homosexuals because they're, you know, there was a battle in California and they were vandalizing and doing, and I thoughtIt could happen. It could get that bad in my lifetime.
でも数週間前にもニュースを見ていたときに、カリフォルニアでそういった同性愛の人たちがもう本当に怒りを持って暴徒化してなんかいろんなものを破壊したり、そういった、行動、暴動を起こしている姿を見て、あ、本当にこれが起こると、自分が生きている間に起こると。
But my point is this. My point is this. I'm not trying to get.You know, fan your emotions or anything, but is that Israel had come to the place that they had to admit it's that bad. This is bad.
で、まあ、私がここで言いたいのはですね、イスラエルの町がこの時ここまでひどくなっていた、本当にこれが悪いことだということを気づかなければいけないところに来ていたということです。
Evil is not just out there somewhere.
悪というのはどっかその辺にいる、外のどっか関わらないところにいるというものであります。
It's here.
それはもうここにいるわけです。
Anyway, let's read on what happens in the story 23-26.
続けて、見ていきます。23節から26節。そこで家の主人であるその人は彼らのところに出て行っていった。いけない兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでくれ。この人が私の家に入って後にそんな恥ずべきことはしないでくれ。ここに諸女の私の娘とあの人のそばめがいる。今二人を連れ出すから、彼らを恥ずかしめてあなた方の好きなようにしなさい。あの人にはそのような恥ずべきことはしないでくれ。しかし人々は彼に聞こうとしなかった。そこでその人は自分のそばめを掴んで外の彼らのところへ出した。すると彼らは彼女を犯して夜通し朝まで暴行を加え、夜が明けかかる頃彼女を離した。夜明け前にその女は自分の主人のいるその人の家の戸口に来て倒れ、明るくなるまでそこにいた。
Wow, this is cruel.
これは非常に
I mean, obviously, women were not valued
明らかに女性は本当にその価値を認められていませんでした。
What kind of man would offer his daughter to a mob like that? I mean, you just think, how could you be so wicked?
誰が自分の娘をこういったあの群衆に差し出そうとする人がいるでしょうか。
You know, no one has done more for the cause of women in the world than Jesus.
誰も、この世でこのイエス様ほど女性に対してこう多くの助けを与えてくださった人はいません。
If you look at the history of the world where the gospel has gone, the value of women in the society has risen.
歴史を振り返ってみますと、どこでもこの福音が伝わって広がっていったところでは、その女性の権利というものも明らかに向上しています。
In Jesus's day, a man wouldn't even talk to a woman in public.
このイエスの時代には、男性は公の場で女性と話をすることさえしませんでした。
And yet Jesus ministered to women.
でもイエスはこの女性たちに、
Many of his closest friends were women. His closest followers were women.
彼の本当に近しい友人たち、彼に本当に近く従っていた人たちの多くは女性でした。
And this was at a time when the rest of the world treated women horribly.
その時というのは、その世は全体は女性というものを非常に恐ろしい扱いをしていた時代です。
Even here in Japan, you know, I'm working at a couple of mission schools, and these schools were developed in order to give women who at that time didn't have an opportunity to go to school, to give girls a chance to go to school.
私、日本でもですね、私は今、いくつかのミッションスクールで教えていますけれども、そういった学校というのは実は、最初はその女性が女の子が教育を受ける場所がないということで、女の子にも教育を授けるためにこう建てられた、始まった学校が。
Part of the influence of the gospel here in Japan has been to improve the lives of women.
ですから日本でもやはりこの福音が伝わることによってその影響を受けて女性の立場というか権利というものがこう上昇したというそういったことがあると思います。
But this man, he just sends his concubine out to be gang raped by this mob.
で、まあ、ここではですね、この老人がですね、レビ人のそばめをその群衆に渡してしまいました。
Let's just read the last verses 27 through 30.
では続けて27節から30節最後までお読みします。その女の主人は朝になって起き、家の戸を開いて旅に出ようとして外に出た。見るとそこに自分のそばめであるその女が手を敷居にかけて家の入り口に倒れていた。それで彼はその女に、立ちなさい、行こうと言ったが何の返事もなかった。それでその人は彼女をロバに乗せ、立って自分のところへ向かって行った。彼は自分の家に着くと、刀を取り、自分のそばめをつかんで、その死体を12の部分に切り分けて、イスラエルの国中に送った。それを見た者は皆言った。イスラエル人がエジプトの地から登ってきた日から今日まで、こんなことは起こったこともなければ、見たこともない。このことをよく考えて相談をし、意見を述べよ。
I think this is the most gruesome story in the Bible.
おそらくこの聖書の中で最もこう気味の悪いと言いますか、そういった話だと思います。
When I started teaching the Bible, I wanted to teach through the Bible.
私はこの聖書を教えるようになってから、まあ、聖書全体をこう教えていきたいなと思いました。
And just, you know, trust that God has something to say.
で、神が必ず何か語りたいことを教えてくださると信じていました。
I mean, I was really blessed by it. I and so, you know, that's how the Bible was taught to me. So I wanted to do the same thing.
今までそのようにして、まあ、神が本当に 多くの祝福を与えてくださいましたし、これからもそうやって聖書を順番に教えていきたいと思っています。
But in the back of my mind I thought, well, what would happen if I got to this story in Judges?
でもその一方で頭の中で、いやでもこの知識を教えなきゃいけなくなった時にどうしようと思います。
Because this is shocking.
なぜならばこれは本当にショッキングな話だからです。
I mean, it's like, did you think you go to church to hear a story of a...You know, a guy chopping up a woman into 12 pieces?
皆さん、この教会に来てですね、男の人が女性の体を12の部分に切り裂いたっていう、そういった話を聞きたいでしょうか?
It sounds like something in a horror movie.
なんかもう、ホラー映画のようですね。
Why did God have this in the Bible?
なぜ神はこの話をこの聖書の中に入れられたのでしょうか?
There's a reason.
理由があるはずです。
And one reason is sin is shocking.
その一つは罪というのは本当にショッキングなものだということです。
It's ugly.
これは本当に醜いものです。
And one of the danger, greatest dangers we face even as Christians is if we no longer become shocked by sin.
私たちがこの直面する危険の最も大きな危険の一つは。クリスチャンであってもこの罪に対してそれによるショックをもう受けなくなるということです。
And sin has this way of numbing us. And it can numb a person to where, you know, what once kind of caused your conscience to be disturbed doesn't have that effect anymore because you get kind of numbed.
罪というのは私たちの感覚を麻痺させていきます。ですから、かつてはその罪を犯すことによって自分の良心が咎められたり、こう騒いだりということがあったとしても、それがだんだんこう感覚が麻痺していって、何も感じなくなっていきます。
And you know, sometimes it's just good to really face up, and it's good to be shocked by sin.
ですから、時にはこうしてその罪によってショックを受けるということは、いいことでもあります。
Not just for the shock value, but just to realize the nature of it. This is what sin is.
そのただただ衝撃を受けるだけではなくて、罪というその性質が何をもたらすかということに気づくということです。
We're talking about something that is destructive.
ただ、
So we're talking when we talk about sin, we're talking about something that is destructive.
この罪ということだけではなくこの滅びということを語っています。
And this is why Jesus died to free us from that.
だからこそイエスが私たちのために死んでくださって私たちをそこから解放してくださいました。
You know, because the thing about sin is that it affects all of us.
この罪というのはがもたらすものというのは私たちに。みんなに影響を与えます。
You know, sometimes people will see a city like this or see something and think, oh yeah, that's bad. But you know, the truth is that sin has affected everybody on earth.
時にこの悪いことや悪い街を見て、ああ、あれは本当にひどいねと言いますけれども、でも実はその罪というのは私たちみんなに影響、何かしらの影響を与えます。
You know, but we can get used to it, where it just doesn't seem like it's that bad.
で私たちはそれにだんだん慣れていってしまって、それがそんなにひどいもののように、悪いもののように見えなくなる。
God can seem like kind of a nagging old woman or something, kind of. But it's... Anyway, I've made my point. But praise God for Jesus.
でも本当に、イエス様、イエス様を褒めたたいたいと思います。
Because that's why he came.
なぜならば、だからこそ彼が来てくださった。
When he died on the cross, all of the sins of all of mankind were put upon him.
イエス様がその十字架につけられた時に、すべての人間の罪というものがそこにつけられました。
The sins of the of these this gang here in the city.
この町の本当に群衆たちの彼らの罪もそこにつけられました。
the sins of everyone that has ever lived.
そして今まで生きてきた人々のすべての罪がそこにつけられました。
But for me, most importantly, I know my sin was there.
でも私にとって最も大切なのは私の罪もそこにつけられたということです。
Yeah, I've had times when my sin is shocking to me.
私の罪が本当に自分にとってショッキングだな。
I'm sure you have too.
ありました。皆さんもそういう経験があると思います。
Well, you just have to think, wow, it's that bad?
その時に、そんなにそれは悪いことなの？
But there is hope to know that Jesus took our sin on the cross and his blood washes us clean. And it's like, you know, it's a way...It's a way of just separating yourself. He's pulled us out from the world, and that's such a wonderful thing.
でも、イエス様がその十字架によって私たちのその罪を取り除いてくださいました。そして本当にこの世から私たちをこう引き離して分けてくださいました。それは本当に素晴らしいことです。
Let's pray, and we're going to move into communion. So they kind of go together here. Let's pray. Father, Lord, as we look at this scripture, it is really ugly and shocking.
お父様、本当にこの、今日の箇所は非常に、醜い話であり、またショッキングな話です。
But I know, Lord, that your eyes see...All sin that has ever been done.
でもあなたはすべての人が犯したすべての罪をあなたは取り扱ってくださいました。
And I just thank you, Lord, for giving us another chance.
そしてもう一度チャンスを与えてくださったことを本当に感謝します。
Think about it, Lord. You didn't have to do it. You could have just left this world. You could have just destroyed it and just forgotten about us and started over.
あなたはそんなことをする必要もありませんでした。本当にそれをそのまま、罪をこのように放置して、全てを滅ぼして、全く一から新しく、作ることもできました。
But you sent your son, your precious son, right down in the middle of it.
けれどもあなたはあなたのたった一人子である方をその罪の真ん中に送ってくださいました。
And you allowed him to be treated violently.
そして彼が本当に暴力的に取り扱われることを許されました。
You allowed him to, his body to be ripped up.
彼の体が本当に裂かれることを許されました。
Because you loved us, and that's something it's just hard for us to understand, Lord.
なぜならそれはあなたが私たちを愛してくださっているからです。それは私たちには理解することができません。
But Lord, we just say thank you.
でも主よ、ただただ感謝します。
And we just believe you, Lord.
主よ、私たちはあなたを信じます。
And we dwell in the safety of your presence.
そしてあなたのご臨在の中にその安全な場所の中に私たちは留まります。
Lord, you've left us here in this world, this violent world, this world that's full of evil.
主よ、あなたは今私たちをこの世に残されています。この暴力的な本当に恐ろしい世に置かれています。
But Lord, we trust you to keep us safe.
でもあなたは私たちを安全なところに守っていてくださること
を信じます。 And Lord, we want to have your heart of compassion.
そして主はあなたの憐れみの心を持ちたいとお願いします。
To reach out to whoever.
そしてどんな人にもその心を持って届いていきたいとお願います。
Forgive us, Lord, for any self-righteous attitude we've had toward people of this world.
そう、どうかこの世の人々に対して私たちが本当に自己中心な態度を持って接することを接してしまったことをお許しください。
Where we would write them off.
私たちはそれを本当に
as if they're too evil.
Lord,
we want to be your agents to extend the gospel to this hurting world.
あなたのこの福音を伝えるその、働き人として用いられたいと願います。
So use us, Lord.
どうぞ私たちを用いてください。
Fill our hearts with your compassion.
私たちの心をあなたの憐れみの心で満たしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.